皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、京都日本は非常に深い。そして、世界の中心は今上海であります。本日のゲストはですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナル、京都から、京都の思いを世界に発信しようという番組ですけれども、実は上海から本当に今素晴らしい、ゲストの方がですね、このスタジオに、二人来ていただいております。お一人はですね、復旦大学っていう中国でもですね、まあ京都大学のレベルの相当いい、もうトップの大学の、教授で、復旦大学新聞学院の副院長の、李孫龍先生です。李先生は東京大学で大学院で博士号を取られましたので日本語を喋られます。もう一人のゲストがですね、上海都市建設実業集団という、これは本当に上海でも、まあ、上海万博があるんですけれども、本当に大きな、会社でも本当に大成功されております王智来社長さんです。どうも。そしていつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学の、教授の李相哲先生です。先生、はい、どうもありがとうございます。ご家先生、ちょっと今日は上海のことをですね、思い切りお聞きしたいと思いますんで。
そうですね、先週ですね、ニューズウィークで上海ルネサンスという特集がありましてね、今世界の中心が上海に移りつつあるという話が特集として載ってるんですけれども、今日はですね、上海からその世界の中心から
世界の中心中
お客さんが来られてますので、はいはい、どうですか今上海の雰囲気は。もうじき上海万博が開かれますね。でその上海の雰囲気はちょっと教えてくれますか。今どういう状況なのか。
上海から参りました、復旦大学新聞学院で今勤めて、おります李相龍と申します。実はこう、今日京都に、着いたばっかりで、来る前にですね、実は23日一度万博の試運転の期間中にですね、一度入ったことがありまして、その日がちょうど日本館がこう開館することになってしまってですね、一番こう最初に見たのは日本館でした。とっても素晴らしかった。まあ、それも含めましてですね、今月末、5月の1日から正式に開館しますので、まあ、大きく期待をしております。
あ、そうですか。報道とか新聞で上海万博のニュースはね、よく聞くんですよね。で問題もいろいろあるようなんですが、特に準備とかはかなり進んでて問題ないですよね。
私も時々日本のこう特に新聞メディアをよく読んでいますけれども、まあ、正直に言いますと、まあ、マイナスなものもたくさんこうありましてですね、まあ、上海万博大丈夫かという心配をしていらっしゃる方々もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、まあ、上海の一、市民、としてですね、これは万博が初めておそらく、社会主義国で行われることもありましてですね、まあ、試運転中 でもありますので、まあ、問題があるのが、まあ、
当然
と、いうことでですね、まあ、徐々に開幕、することにつれてですね、問題も解決、されることを期待しながらですね、成功を本当に心から祈っております。
そうですね、最近ですね、まあ、ちょっとネガティブな話もあったんですが、昨日からちょっと雰囲気が変わってね、日本もその祝賀ムードになって、ちょっと盛り上がりを見せてますので、期待してます。で上海は万博 の, その まあ、効果というか、それで今経済発展がもうものすごいこう勢いで発展してまして、日本とかでは今上海がちょっと過熱気味で、そのバブルじゃないかという心配もするんですけど、全体的に中国 の, その経済状況を どういうふうに先生を見てらっしゃるんですか。
まあ、経済の専門家では ありませんですが、ただ私がこう受けた上海でこう生活、したり、まあ、仕事したりしながらですね、受けた感じとしてはですね、やはり大きな、なんていうかな、こう目標がこうちゃんとこうあって、それに向かって今、頑張っている、こう定かではあるかと思います。まあ、その途中でいろいろそのこう問題がこう生じてきてたりすることは、私はこう まあ、ある意味でこう当然というか、ある意味で当たり前のことだと思います。その発展途上中ですので、問題が生じてくるのは当たり前ということで、まあ、大きな目標というのがちゃんとこうあって、それに向かってこういわばこう進んでいることは、それは事実です。だから問題があっても、まあまあ、しょうがないっていう感じは、私は正直に言ってこう思っております。
そうですね、僕の印象ではね、日本ではその全てが何の問題もなく運ぶことをこう、まあ、想定して物事を進めようとするんですが、世の中のことっていうのはやっぱりこう先駆的に前に進もうとしたら、問題を抱えながら力強くいくにはね、やっぱりその一つずつこう問題と同時に行かなきゃならないし、問題があって当然という、これはよく言われる、まあ一般的な常識で、日本の常識とはちょっと違うのかもしれませんけどね。
中国の常識でいきますと、今北京のオリンピックのことを思います。その前に大きな地震があったりですね、そしていろいろと、まあ、反対する運動も、聖火リレーが走るときですね、いろんなことをやったと思うんですけれども、それを思うと、まあ、ものすごくやっぱり北京のオリンピックも成功されたと。だ、上海の万博に関してはですね、このリーマンショック以来のこの大きなですね、経済的なもう大ショックが、短期間で復活したのはやはり中国のこのパワーという、で、みんな皆さんが世界中の人が認めてるんで、この上海の万博のこのタイミングというのはまさにこれから中国が、上海がニューヨークよりか世界の中心になるという、その絶好のタイミングだと思いますけれども、
そうですね。ですからこの東アジア全体を見渡したときに、上海と競争しようとする都市はいくつかありますよね。ソウルもしかり、その、東京もそうですね、しかし一般的にその外国の専門家は、上海はいろいろ問題ありますよ、中国もね、しかしながらその不思議な魅力があって、世界中の人たちをこう引きつけてるんですけれども、ズバリどうですか、上海の魅力というのは何なんですかね。
私は大学も上海だし、まあ、東京で10年も暮らしていましてですね、こう中国にこう戻って仕事を今 しているのも上海でした。で、やはり受けた、私からこう受けた感じといたしましてはですね、やはり上海というのは西洋と東洋がですね、この文化が密接密着した都市だというふうに、そういう印象が強く受けております。つまりその、まあ、外見上もそうでしたし、その、まあ、市民の、まあ、心の中でもとてもこう中国の要素を一歩こう持っていると同時にですね、開放的でこう西洋なこう文化的な要素も持っていると。だから同時に持っているというのは、おそらくこう他 の, こう近辺の国々の都市には持っていないものを上海は持っていますと。だからそういうものというのは私はこうとてもこう西洋の人たちにとっても魅力的でありますし、まあ、中国のこれからのこう中国の発展にとってもこうプラスになるんじゃないかと私は思いますけども、
確かにそうですね。この東洋ではね、上海ほどこう開かれて 西洋のものが混在する街というのはないですね、うん、京都、東京は外国人は多いんですが、いかにも日本的な部分が多くて、それはいいところでもありますし、グローバルスタンダードからするとちょっと外国人が入りにくい、そういう部分はありますね、うんう
ん、キッシンジャー元国務長官の、スピーチ聞いた時にですね、彼はしきりにアヘン戦争前の中国というのは、インドと合わせたら世界の 40% ぐらいの GNP を占めてて世界の中心であったと、それからずっと弱くなった中国しか多分日本人は知らないんですけれども、上海が10% 以上の成長率をずっとキープしてて、これは元に戻るという意味ではごく当然のことであるという、これは明確にこう言われるのを5年ほど前に聞いたんですけど、その時は僕まだピンとこなかったんですけども、今この時期に来てやはり当然中国は強くなって、名前が中の国ですから世界の中心の国になって当たり前だというふうに僕は解釈するんですけれども、
確かにそうですね。上海は近代アジアでいろんな意味でその前へ行ってるんですね。電話もですね、上海が一番早く入ってるんですよ。その後横浜に入って、ですからその歴史から見てもね、上海という不思議な魅力というのは、やっぱり世界中の人を引きつけてきたと、いろんな意味で上海というのは面白い街でね、本当に今ルネサンスというか、上海が
ルネサンス
の、社会世界の中心になりつつある、
李相哲先生も、復旦大学で客員教授、留国大学の教授をされながら、年に何回かですね、上海の方に行かれてると、でまた李孫劉先生ですね、10年東京にいらっしゃって今復旦大学上海で、だから今最も世界のをよく知っておられる方というのは上海とこう日本をですね、両方知ってる人がこれからやっぱりアジアの発展に、
確かにこの国がこう栄えるというのはやっぱり人と物がね、文化もそうですがそこにこう集まっていくという、それは非常に大事ですね。今まさに世界中のその人材とか物とか文化がもう上海にこう一極集中しているような、上海万博が象徴的なものですけどね、
日本でも大阪で1970年ですかね、万博があったんですけれども、それに比べて今の上海万博というのはどのぐらいのパワーなんでしょうかね。
一説ではですね、今までこれまで万博の中でですね、一番人数が多かったのが大阪万博でした、で6000万人の観客を集めてたというふうに聞いておりますけれども、上海は今のところの目標はですね、7000万人、超えるかも、超えるかもしれないというふうに言ってる、方々もいます。で、と言いますのは、上海というのが、さっき、相哲先生もおっしゃられたように、こう、世界の、こう、目を集めている、ところで、あると同時にですね、実は、上海という、こう、町、自体もですね、こう、地理的にも、中国内陸部、中部と内陸部、中部とそれから西部、地域から見る上でもですね、とってもこう大事なこう位置に、場所に位置してありますと。そうしますと、こう海外の文化をですね、上海を通してこう内陸部の方に波及していく。だからそういう意味ではもうこう西洋と東洋をですね、こうつなぐ場所でもある。だからそういう意味ではやっぱりこう今回こう万博がですね、上海で行われるということはですね、中国の内陸部の人たちにとってもですね、やっぱこう世界を見る、世界とこう密接にこう付き合う、いいこうチャンス、いいプラットフォームであるということでですね、今大きく本当にこう期待しております。
確かに上海が世界の中心というのはね、中国の中心でもあって、で上海はこれからも明るい材料がたくさんあるんですね。 ディズニーもこれから上海に、うん、まあ、入ると、うん、まあ、これはアジア東京のディズニーより多分おそらく規模も大きいだろうし、うん、上海にディズニーが入るというのは、まあ、いわばディズニーは資本主義 の、 その象徴だる象徴するものですのでね、うん、まあ、これは世界がますます面白く平和になっていくのかなというふうに思うんですけどね。
そうですね、まさに、うん、お二人の李先生がおっしゃったことですけれども、上海というのはまさに東洋と西洋の最もいいところをですね、調和させている。そして歴史的にもすごい証明されている、うん、そして期待値が非常に高いと、うん、それがやはり今世界が最も注目していたり、あるいは、土地も上がったりですね、すごいことがあるんですけれども、うん、まあ、前半はですね、本当に、まあ、上海の現状ということで、李先生にいろいろとお話をお伺いしたんですけれども、後半はですね、まあ、上海のこう実業界の王先生の方からですね、いろいろと通訳で本当にこう現状ですね、お話をお聞きしたいと思います。いつものようにここでブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。本日は、来週上海万博が始まるということで、上海からですね、本当に上海の建設業界で、ものすごく、大きなところでご活躍されております大智来、社長にスタジオに来てもらっておりまして、復旦大学の李尊劉先生で、これからですね、留国大学の李先生に通訳も交えてですね、ちょっといろいろと上海の現状を聞きたいと思います。
通訳は李先生にお願いします。
李先生、はい、
で上海の魅力はね、本当の魅力はですね、成功者をね、たくさんこう輩出して、はい、中国ドリームというか、それが実現できる場所は上海なんですね。でそこで成功されている力強い上海を作ってきた主人公ですね。
主人公ですか。
それで、そこでその方にちょっと話を聞きましょう。王先生は上海出身ではないですよね。
他说你不是就是在上海出生对吧？
对的，
对的，
我不是上海出生的，我的老家是浙江绍兴，就是鲁迅的故乡。
私は上海の出身ではないんです。魯迅の故郷であります湘江、浙江省の湘江の出身です。
但我已经在上海工作了，工作后生活了35年了。
ただ上海でもすでに生活とそれから仕事でもう35年が経過しております。
ですからこの35年というのは上海が一番その発達を遂げた時代ですよね。ですからそれの一承認というか、でそこで王社長は、まあ、成功されている方ですけれども、今ちょっと仕事を紹介してくれますか。どういう、
上
海でどういう仕事をされているか。
你的工作
是这样的， 现在上海在搞那个世博啊，全市闻名了。其实呢，上海呢是一个呢是建筑博览，上海我们上海都大家都知道的是一个是建筑万国博览啊，那个东西方建筑本身就在上海，上海从开埠到现在为止就已经成为了日元，只不过现在是一个大提升。
那上海は今年の高校月から来月からなんですが、世界万博が開かれるという年でもあります。で、実はこう上海っていうとですね、実は東とですね西の建築の万博博覧会でもあると。
つまり上海、
そのこう、西洋の建築もありますし、中国的なこう建築も、ありますと。だからそういったような特徴を持っているのがこう上海でした。
那么呢，上海这三十五年当中，特别是何二十年，从九零年，从浦东那个开放到现在，是一个建设高潮。
まあ上海は特にこう1990年代から建築ラッシュでですね、こう歩道開発区をこう をこう含めてですね、大きなこう建設ラッシュが行われてきました。
光住宅建設量每年都在5000万平方以上。
住宅建築もですね、毎年5000
万平方、
5000万平方メートル。とってもこの数字から見てみますとですね、とってもこう驚く数字です。
5000万平米ですか。5000万ですね。5000万。
那么按照我说呢，它经历了三个阶段。
本当に上海をこう振り返ってみますとですね、3つの段階をこう経過してきました。
早期呢呢十五年呢，应该说呢主要还是呢修修补补啊之类的。
早期のこう15年というのがやはりこう保全補修、がメインでした。
从90年到2000年呢是主要以住宅建设为主。
それからその1990年からですね2007年、まではですね建築住宅建築がメインでした。
那么举办世博成功之后呢，申办世博成功之后这一年呢是大的建设，它不光是建筑那个房屋建设，还包括呢大的交通，特别是轨道交通。
世界万博のこう申請が成功してからですね、住宅建設だけではなくてそのいわゆる、こう地下鉄建設、都市建設が盛んに行われる。
短短的十年中光那个地铁建成了就300多公里。
ここ10年にですね、300キロ、のですね、地下鉄が建設されました。
这恐怕在那个世界的那个地铁建设史上也是很少有的。
これは世界に例にない。建設のスピードでした。
10年で300キロですから。
すごいですね。
はいはい。その中で王先生はどういう役割をしたんですか、今まで。
他说在这中间你起了怎样的一个作用？就是你本人起的怎样的作用？
我呢，从参加工作应该是呢到上海了。
商工から出てですね、上海にこう仕事をして上海で仕事をスタートした。
也遇到了这个大建设的机会应该是。
ちょうどこの上海の建設のこうラッシュを本当に上海で自分でこう体験してきました。
那么应该说呢，为这个城市建设呢，是一个参与者吧。
この上海の都市建設にですね。まあ、ある程度の貢献をしてまいりました。
有心参与应该是非常非常的自豪。
だからそういう意味ではとっても誇りに思っております。
王先生は専門ご専門はそもそも社長じゃなかったんですよね。何か最初はどういう仕事とかだったんですか。
他说呢，一开始的时候是做什么工作的？就是在这个。
我应该是一开始呢，就是浙江一个建筑公司的经理到上海。
一番最初は浙江省、まあ商工がある浙江省のですね、建築会社のですね、上海の建築法人でした。
因为那个时候呢，大家都知道那个时候的上海呢，住宅建设呢是非常非 非常的小的、
でその時上海に来たばっかりの時はですね、住宅建設が占めるこう割合っていうのがとてもあの小さかったんです、
我就是那十个平方住在两代人、三代人都有可能的。
その当時のこう上海の一般の家庭っていうのが、あの2世帯、3世帯もですね、十何平米の小さな部屋で、一緒に暮らしていました。
那么现在应该说呢是高楼啊，上海的高楼也已经是世界上最多的。
あの今はもうあの、ご存知だと思いますけれども、あの高いビルが最もこう集中しているのは上海ではないかと思います。
一番高いビルが上海にあるんですね。
一番多い
ですね。ニューヨークより多いんですね。
据我所知，那个是一年前吧，当然现在还在不断的实行啊。是据我所知，原来上海高层就2800多幢了。
約こう3000のこう高い建物を持っている。
三千棟。
京都と対照的ですね。京都は古いけど高いビル。
正好相反，就是相反。京都是比较高的不多，对吧？比较。
当然，京都可能是历史建筑，那个是历史名城嘛，可能是都是一些包覆性的。
京都はおそらくこう歴史の長いあのこう都市でありまして、やはりこう古い建築を保護する、保全する、あの保護するためのあのの運動を行っておりますので、あまり高い建物を建てちゃいけない。
京都も魅力的ですか？
京都に感じてみや。
非常漂亮、非常美。
とても綺麗で、あの印象とてもいい印象を受けております。
どうですか、あの王先生は中国経済の展望というか将来をどう考え、どう見ていらっしゃるんですか？
如何看待中国的未来这个发展？
中国应该因为在未来呢，那个发展应该在这未来几十年当中呢，还是能够高速发展的。为什么呢？因为呢，中国发展呢不平衡，东西之间、南北之间呢，一个幅员广阔，还有呢就是那差异呢比较大。看到上海是讲个世界上是个非常先进的，但是看到内地还是比较呢，建设速度还是比较低的。
将来的な展望といたしましてはですね、中国は、まあ、引き続き発展するだろうというふうに私は思っております、と言いますのが、まあ、あの上海をこう、見てみますと確かにこう発展、している、都市である。ただこう内陸部、の発展状況を見てみましたらですね、上海との差がまだ依然としてこう大きい。だからそういう意味では非常にまだこう潜在力というかこう発展しなきゃならない、そういうあの、そういうこう、余地もまだ残っておりますね。だからそういう意味では本当にあの大きく期待しておりますね。
そうですね。もうあと30秒ぐらいになってしまったんですけれども、あの話をお伺いして、多分ですね、李先生が30年ぐらい前に日本にいらっしゃった時はですね、中国がこんなに発展するということを、想像されなかったと思うんです。今はもう本当に、中国が本当に世界のこう中心になった。まあ僕日本人としてなんかやっぱりお話をお伺いしてなんか嬉しくなってきましてですね、同じアジア人で、僕アジアイズワンという言葉が好きで、まさに岡倉天心のアジアイズワンが21世紀の今日起こっているということで非常に嬉しく思うんですけども、はい、本日は本当にあの上海からわざわざ来ていただきましてありがとうございます。で、はい、李先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、ぜひ万博にいらしてください。お待ちしております。
また来週、はい、